はい、皆さんこんにちは、夢いっぱいラジオと申します。はい、はい、で私は逆襲と申します。
逆襲さん、
はい、でこちらが
アマゾネス、アマのアマゾネスです。
かっこいい。そういうことでね、はい、うん、2人でラジオをね1年間やってたんですけど、うんね、
カホカおにぎりクラブで、
うんうん、そうそう
1年間やってて、
はい、うん、
それでね、はい、逆襲
さん、すいません、私のターンだった。私このままの身を任せようと思ってたら
さっとしない、
はい、すいません。で、27回までやってたラジオなんですけども、うん、そこであの一番面白かった回を、
うん、
リスナーって言っていいのかなんかカッコつけてるんですけど、うん、
いいん
だよ、はい、皆様に投票していただいて、
うん、
一番面白い回を一般公開ということで、うん、たくさんの人に聞いてほしいな、で興味を持ってこれあのいろんな回を聞いてほしいなということで、うん、これから、ね、第14回の嘘いっぱいラジオという回を公開させていただく形になりました。
はい、
いや嬉しいですね。
ありがとうございます。うん、
そう
満を持して。
そう満を持して。
で1年間やって1回も一般公開してないからね。
ずっとねあの地中に潜って
そうそうそう
ね、あの潜り続けてきた人が。
一部のコアな。
そうそうそうそう。ね、ほかおりの中でも。
ファンの方にね。
そうそうそうそう。
だけお届けしてきたんですよね。うん、とうとうね。
そうそう。もっと聞きたいなって思ったらぜひほかおりに入っていただけたら大変嬉しいですね。うん、すね、はい。
まあだいたいちびまる子ちゃんの話とかディズニーの話、うん。がどこどこ行ったよみたいな、
ね、
そういう話がね結構多いんで、
うんうんうん、そうそう
興味ある人ぜひほかほかおにぎりクラブに入ってください。
はい、入ってください。では、
あ、まあ、私たちのラジオはこれで終わりなんだけど、
まあまあ、もうこれ以上更新はされないんですけどね、まあ、過去だけを振り返って、
うん、まあね、そうそう過去回が聞けるし、
うん、もう終わりなんだけど、
まあ、他にいっぱいコンテンツもいっぱいあるんで、うん、ぜひ、
ね
ね、
ぜひ楽しいものなので、
はい、聞いていただければ嬉しいです、う
ん、会員の方に選んでもらった回なんですけども、
うん、
この回はどんな話ですかね。
そうですね、
うん、
まあ、逆襲さんが嘘をつきまくってるという、ことを告発するという回にあっております。
そんな回聞きたくないよ。
これが1位です。
やだよ、仕方ない、なんで告発を
2位に従うしかない。
何、私公開処刑ってことこれ。
そういう目線もある。
なんか嫌だな。楽しい思い出いっぱいあるのに、
ね、聞いてほしくなさそうだけどね。
まあ、
いや聞いてほしいのよ。
いや聞いてほしい、確かに
聞いてほしいよ、
うん、確かに聞いてはほしい。聞いてはほしいけど、アマドレスさんの言葉をみんな信じちゃいけない。そんな、
あ
やんのか、
嘘つき女から。
嘘つき女。
ちょっともう始まっちゃいそうなんでね。
はい、すいません。
じゃあね、皆さんにね、
うん、
聞いてくれ。
はい、ぜひ
私たちの叫びを。
叫びよ。なんだ。
逆襲と
アマゾネスの
夢いっぱいラジオ。
はい、あの、うん、私実はちょっと、
なんだ、
あの、私あのイギリス人なんですけど。
そうだったんだ。知らなかった。
そう、めちゃくちゃ日本人の顔なんですけど、いやーでね、私ちょっと嘘ついたんですけど、分かりました？
分かんなかったか。
あ、私ちょっと嘘の才能があるのかもしれない。ちょっと自信が湧いてきたな。
全然分かんなかった。ハリーポッターに出てそうですもんね。
マジで？ハリーポッターでもアジア人の人結構いるから。
あ、イギリスの話だから。
あ、
ハリーポッター真ん中にいそう。
真ん中に、真ん中に入れるかな。あの中の真ん中にいたらめちゃくちゃ浮いてるでしょ。なんかアニメートにいるみたいな人がいる。ハリーポッターにいるぞって。
そんなことない。ハリーポッターもアニメートにいそうだからね。
あ、そうかな。まあでも主人公はメガネって案外珍しいですよね。
はい、嘘でしたか。
はい、でね、ちょっと今日は嘘の話をしようと。嘘を
ね、
ついた話とか、
ね、
疲れた話とかを
ね、
できるというかのことで、
ね、嘘ってさ、
うん、
やっぱちょっと人が出るというかさ、
あ、性格もありますもん ね、何についてどんな反応するかって。
そうそう、ちょっと人のさ、嘘ついた話とかさ、疲れた話ってさ、うん、そんなになんかこうトークテーマとしてメジャーじゃないけど、
うん、
私は結構好きなんですよね、その話。
へ
え、だから今日は逆襲さんとそういう思い出話ができたらなと思って。
ねえ、パッとあんま思いつかないですもんね。嘘ついた話、疲れた話ありますかっていうと
忘れちゃうよね。
そう、嘘ってね、ついてもね、 忘れちゃうんですよね、自分自身もね。そう、疲れてもさ、騙されたこれが嘘だってさ、気づかない限りはもうさ分からないわけじゃん、うん、ずっと騙され続けるから。
さっきのイギリスのやつもさ、嘘だって分かっててもさ、なるほどってなっちゃうもんね。
普通ね、そうそう、お前嘘つきだなって言えないから、ね、そこありますよね。
そうそうそう、あ、なんか理由あるかもみたいな、
うん、ね、そう考えるとね、結構ね、人を知れていいのかもしれない、うん、じゃあ
いきます。
はい、じゃあ嘘トーク始めます。じゃあ私から、
はい、
失礼しますね。これはあの小学校低学年の話なんですけど、
うん、
学校にプールがついてるところでしたか、マドネスさんって。
あ、なかったかも。 あるっけ、中学校の時あったけど、うん、もうあまりに使わなくて、もうドブみたいな、
ね、ドブみたいな、
巨大ドブみたいな。
そう、そこでさ、ね、あの泳ぐ人もほとんどいないからさ、大体プール、うん、学校とセットってイメージあるけど、
うん、
普通はなくて、みんな市民プールで移動するんですよね、バスに乗って。
え、そうなんだ。
そうそうそう、え、どうしてました、プール。
プールなかったよ。
なんか、え、水泳の授業は
なし。
なし、え、泳がなくてよかったの。
なし。
え、いいな、羨ましい。
すごい、北海道と青森でも違うんだね。
ねえ、
なかった、一回もプールの授業なんて小中高ないよ。
え、じゃあ通ってるスイミングスクールがある人とかいたの。
いたいた、それはいたけど、でも小学校の時ぐらいだよね。
へ
え、全然なしなしなし。
浜原さん泳げるんですか。
全然。
あ、
でまるで、
だってそうですよね、学校で習わなかったら、
習わないし、泳ぎたいとも思ったことないから。
ああ、私も泳げなくて、なんか北海道の文化なんか結構運動に力入れてる感じ。冬はスケートだのね、
うんうん、
スキーだのやってさ、
うんうん、
夏は泳ぐぞって言って、うんうん、もうね、学校の授業でほとんど水泳の授業があって、
うんうん、
でまあこうバス乗って行くんですけど、
うん、
風邪ひきましたとか怪我してますって人は学校に残って自習なんですけど、
うんうん、
プールの授業で私あの水着を忘れてしまって、
あ、
でこれがちょっとミソなんですけど、あの、うん、上を持ってて下忘れて、
うーん、あ、そう、水にセパレートタイプな。
そう、セパレートでした。
へ、
よく見るスクール水着みたいな逆になくて、みんなもう好きな水着着れるんですけど、上がタンクトップみたいなピッチリしたやつで、下がスカートでパンツの水着を履くっていう。 ありますよね、
おしゃれ系水着。
そうそうそうそう、スクール水着って逆に見ないなって感じ。
へ、
うん、
私みんなのゼッケンつけたさ、紺色のやつや
ってる。あれ見たことね。
そうなんだ、
創作の世界だけかと思って。そう、
私全く知らないから。
でその水着をあのバス乗る前に、あ、私やべえ下忘れたと思って、
うんうん、
もうえどうしようと思って、
うん、
でも私忘れたっていう理由がちょっとバカすぎて、前代未聞のバカすぎてちょっと言えなくて、もう友達も早くバス乗ろうよって言ってます、うん、私バス乗っちゃったんですよ、
うん、
やべえやべえ、うん、ノーパンで泳ぐことになっちゃうじゃんと思って、普通にみんなの前でバサバサしたら絶対ケツ丸出しでバレちゃうじゃないですか、うん、やべえと思って、休みたかったんですけど行くことになって、
うん、
でそのどうするかって言ったらさ、もうさパンツしかないわけじゃないですか、
うんうん、
元々自分が股につけてるのってパンツしかないから、うんうん、だから上は普通のタンクトップでパンツ履いて、うん、でスカート、
あ、スカートはある、
そう、下パンツ、
うん、
水泳ってやつで、
うんうん、
でスカート短いんですよ、
うんうん、
だからもうパンチラではないけども、それ、あ、うんうん、家の当たり前みたいな
構造だから、そうだね、
そうで女子のパンツってあるじゃないですか、だから白くてボコッとしてなんかこう明らかにパンツですってやつ、
はいはいはい、かぼちゃパンツ的なのではないけど、ちょっと
そう
素材的に
こう近い近い、
ほ
なんかセーラームーンとかプリントされてるやつ
ふわってなるような、
そうそうそう、明らかにわかる、
うんうん、
でこれ絶対これがここであの 負けたら終わりだって、
うんうん、
人にパンツを見せることになるから、
うんうん、
水着を見せるとパンツを見せるとだいぶ違うじゃないですか、うん、あれなんか中は柄違くない、あ、そういう水着なのよって、
うん、
私は頑張って嘘ついたんですよ、
うん、
で私は
そんな
悲しい、で私はそこでもう着水して泳ぐしかないわけで、
うんうん、
だからパンツで泳いだんですよ私、
うん、
そう
切ない思い
だ、だからそういう水着なのよっていうのが嘘で、
うん、
私はパンツで泳いだんですよ、
うんうん、
パンツで泳いで、でまあ帰りが大変なわけですよ、
うん、
びちょびちょパンツで帰ることになるから、
替えのパンツとかないんだ、うん、
からで思いついたのは乾燥機ですよね、乾燥機、うんうん、で上は着替えて下脱いで、あのよく子供が使うあのてるてる坊主みたいなタオル、
うんうんうん、
あれを股に引いてパンツを水着の乾燥機の中に入れて、
うん、
バーンってやって、
うん、
まあ、それで半生乾きのパンティーが出てくるわけです、
うんうんうん、
そのパンティーを履いてまあそのまま普通に通常の学校生活みたいな感じ、うんうん、
で今思うと普通にバレてたんじゃないかな。
まあそうだね。
誰も注意しなかったけど。
ちょっとかわいそうすぎるもんね。なんかバレた、分かったとしても触れづらいかも。
ね、あそこで泳ぎ散らしたけど、でも、うん、みんな多分気づいたんだろうなって、
うん、
私嘘があんまうまくなくて、なんかそれもちょっと嘘っぽくて嫌なんですけど、
うん、
なんかあそこで、
大丈夫、
うん、すいません下の水着がなくて泳げませんなんて言うわけない、うん、好きな人とか見たから、うん、そんな姿見られたくない。下はする
パンティ
ーでもパンツ見られたかも。
でもさ、そこでさ、パンツ忘れましたって言えないとこがなんかちょっと切ないかもね。なんか
子供の時言えますか、お姉さん。
パンツ、え、でもパンツないから泳げませんとは言うかも。先生もいるんだよね。
うん、
言うかも。
私パンツって言葉が言えなくて恥ずかしいから。
あー、そこからか。
そう、うんちしっこ言えてもパンツは言えなかった。
今パンティーって言ってたし、ね、ね、成長したん
だ。そうそう、私成長したの。
パンティーが一番、ティーが一番恥ずかしいから。
そう、パンティー、ティーのさ、なんかこの
ゲレゲレゲレって自分のパンツをパンティーっていうのは恥ずかしくないの、すごいね。
ね、もうショーツからパンティー。
大人になったんだ
ね。そう、切ない。そう、そんな悲しい話しかないですけど、ね、アボドネさんの嘘の話も聞きたいですね。
あ、私でもそれに比べると相当悪意にまみれた嘘かもしれない。
そんなマックなの？
悪意にまみれてるかもしれない。私高校の時さ、ま、今までもラジオで何回か言ってたと思うけど、あのまるでモテないグループに。
まるでモテない、それ自体がだいぶダークの
導入。まるでモテないグループに行ってて、
うん、
あの誰もモテない仲間の。
でもモテって結構重要でした、その学校生活。
いや、あ、まあその、まあ全体として見たら重要だった。
うん、
あの、でも私が仲良くなる子はみんなさ、そんな、それちょっとおとなしい硬派な子で多くて、うん、でもなんか毎年みんなでさ、あのクリスマス集まって、
あら、
仲間たちで集まって戦国無双とかさ。
あ、いいじゃない。私も入りたかった。私バサラ派でしたけど。戦国無双か。
そうそう。でね、高校3年生の時にさ、
うん、
あの、まあ一番仲良くしてた子がさ、
うん、
いるんだけど、
うんうん、
あの西久保っていう子なんだけど。
西久保、いい名字ですね。
そうそうそう。でその子がね、クリスマスのね1週間前ぐらいに、
うん、
彼氏ができたの。
あら、まあ、これは波乱が起きそうだ。
ちょうどその付き合ってきた彼氏、中学生の頃の同級生で、
あら、まあ、
私はもう名前聞いたことあるけど、うん、よく知らないなみたいな。家帰って卒業アルバム見て、あ、この人かみたいな、
うんうん、
ちょうどそれ知ったすぐ後にさ、うん、でもう高校も別、その子は。
あ、そうなんですか。
あの、そう、彼氏はね、うんうん、なんかよく分かんないけど付き合い出してて。
あ、知らないネットワークがあったのかなって。
そうそうそう、なんか私の周り知らないネットワークを、ね、なんか人生って
ありますよね。なんかそれって一生続くんですよ。
そうそうそう、人生、私が知らないネットワークがね、まあ、今もあるけど、
一緒にいたと思ったけど、
そうそう、なぜっていうのが、ね、あるんだけど、でそれで聞いて、ああそうなんだって言いつつ、私はさ、うんって、これはって思って、
ね、今後どうやって接すればいいのか。そうそう、遊ぶのも誘いづらくなるって。
でまあ、そういう気持ちもありつつ、まあ、それとは別でなんかその聞いたすぐ後にさ、うん、別の友達、中学生の頃の友達と会う機会があって、
うんうん、
でなんか話のあれでさ、誰、西久保元気みたいな言われるじゃん、
うんうん、
あ、なんか最近彼氏できたらしいみたいな
って、
え、誰って言ったらさ、言うじゃん、誰誰って言うらしいよみたいな、みたいな。そのモテないグループとかじゃなくて、その陽キャグループの子、
うんうん、
なぜかグループにちょっとだけ入れてもらってて、ほうほう、私がね、その陽キャグループに、
うんうん、
中学生の頃ね、うん、まあそれはそれで終わったのよ。へえ、そうなんだみたいな。
あ、そのね、そう、情報を
交換だけで、そうそう、交換して終わって、うん、で次の週かなんかに私たちのモテないクリスマス会。
クリスマスは西久保さんも予定を開けといてくれたの？
あの、もともと入ってたから。
あ、そっか。
そうそう、予定入った後に彼氏できた。
あ、なるほどなるほど。
そうそう、うん、でそれでバーってこうみんなで遊んで、
うん、
ケンタッキーとか食べてガハハハみたいな、
楽しいじゃないの。
ガハハハハってい
いじゃん。
そう、めっちゃ楽しかったの
が、うん、
でさ、もう帰り、みんな帰っちゃって、で私は西久保と家が近いから、
うんうん、
あともう一人もう女の子いて、
うん、
3人でさ、ゲームしてわははは、なんて遊んでたら、なんかちょっと、なんか電話かかってきたから、ちょっと外出るわみたいな、なんかそういうのがあったんだ
よ、西久保さんが。
そうそうそう、まあメールか来たか電話かで、なんかまあちょっとあった。で普通に私ともう一人の子はゲームして遊んでて、それ帰ってきたらさ、めっちゃもう泣きわめいてんだよ。
悲しみ、
あー って
どういう感情？
めっちゃ泣いてて、え、何何何って思ってさ、うん、なんか異常事態なので、ね、本当にね、尋常じゃないぐらい泣いて
る。こんな姿初めて見た。
もう本当に人があんなに泣いてたの、私多分人生でもうあれがマックスかもしれない。
だってないっすよね、泣く姿って。あんまり
いやもう本当こんな泣
く、何があったの？
いやこんなのない
みたいな。え、何があったの？
え、どうして？みんなもうそれ、私もその後どうしたの、本当に大丈夫、どっか痛いみたいな、
うん、
振られた、
ええ
ー、ってなってさ、振られたみたいな。
でも感情の西久保さんすごい、
こんなクリスマスはほんないよってめっちゃ泣いてて、なんか付き合ってるの秘密にしてたのに、同じ学校の子にあいつと付き合ってるってからかわれたらしい。
あー、
私を聞いた時にさあ
私じゃん、
私じゃんって思って。
え、でも
でも私知らなくて、
うん、知らないからね、
やばいって思って。
え、じゃああの子がそれ知った後に、うん、あ、そうなんだ、
へへへ。それまでさ、私はさ、いやもうさ、なんかやったんじゃないのとか言ってて、うん、なのに私だって分かっちゃったからさ、
何か二人の間で何かあったんじゃないと思ったら、
うん、でも言えない、とても
ね。そしたらもうこの場所も終わる、
うん、そう、
恋人の関係も終わって、この場所も終わる、
友情も終わると、
うん、やばい
やばい。で私めっちゃ焦って、私だと思って、まず知らなかった、その秘密にしてるけど、そして私が言った人が結構なんか風の噂で聞いたんだけどみたいな、
あ、風の噂
感じで、結構そういういじりしたらしくて、それで別れるって言って、ほんと天野にしか行ってないのに、
あ、やばい、もうこれでやばい、
私さ
人狼だったら負ける、
これはもうさいかんとって、もう必死で、もうそこはもうちょっと蓋しといて、いや、そんなんで別れるってやつおかしいと思うけどねそんなんで別れよって男よくないよ、別れてよかったよとか言って
そこで持ってくんだ。そうそうそう、できるだけプラスの方向に。
そう、もうね、別れてよかったねという、こんなくだらない男はいないよ。
でも実際私も思いましたよ、それで別れるってどんだけ世間的にしてんのって感じ。
そう、西久保のこと恥ずかしいって思ってるじゃん、よくないよそういう恋人関係とか言ってで、めっちゃさ言わなかったっていう、まあ嘘で、これさ、その時は本気でそう思ってたけど、うん、今から思うと、それってさ、バレたから別れるとかはさ、そんな大きい問題じゃなくて、これ何があれかというと、うん、西久保は秘密を破ったというか、約束を破ったということで振られて
る
んだよ。
なるほど、彼女は約束が守れない人なんだって思われてしまった。
そう、だからそれはなんか今思うと、その男の側の気持ちもわかる、
うん、
っていう。
でも冤罪じゃん、
ね、今はね思い出したらざわざわすんだよね。
でもまあそれはね、天野さんが友達だから秘密だけど打ち上げたっていうスペシャルが入った。
そう、あ、私はそれをさ知らなかったとはいえ、そんな信用ならない陽キャグループに行ってしまった。
でもちょっとショックですよね、仲良くしてたその陽キャのグループもそういうことするんだって。
なしかちょっと変な感じで ね、申し訳なかった。せっかく多分初めての彼氏ぐらいだったからさ、
青春の大事な部品
粉砕
でもなんかこう、やっぱり人間関係って本当にもう脆いところに成り立ってて、それがちょっとでも崩れたらもうバラバラバラって、大人よりも脆かったんだなって思いましたね。バランスが絶妙だったんだなって。え、で友達は天野さんのことを疑わなかったんですか？
疑わなかったよ、悲しい。
え、今でも仲良し？
仲良し。
あ、
なんなら結婚式の友達代表 あのメッセージやってる。
よかったじゃないですか、その後ね結婚して、うん、結婚式に来てメッセージを持って一番幸せな形じゃないですか。
でも一番最初のラブを破壊したのは私。
まだそれも黙ってる感じですか？
言うか、じゃあ今電話して。
え、ちょっと盛り上げようと思ってそんなことして、今大丈夫？土曜日だよ。
知らん、出ないか、出ないかもしんない。
気軽に電話できる相手大丈夫？
いや、あんま電話したことない、
ね、ちょっと 今ここでさ壊れちゃったらちょっとね、みんなの責任になっちゃう。
いや、もうさすがに怒られはしない。
え、ちょっと急にライブ感出てきて怖いんだけど
私でもちょっと謝りたいんだよね。そのやっぱさ、あの時こうやって今笑い話にしてるけどさ、う
ん、でも何年も前の話だからね。
そう、
うん、
ちょっと緊張してきちゃった。
まあやるならね、ちょ勢いつけて今か
緊張してきちゃった
なんかアモトレスさんの新鮮な感情ってすごい
緊張してきちゃった謝ろう 変な感じ。私は謝るぞ。
じゃあもう頑張ってとしか言えない、
うん、
私が友達だったらもう今更が。でも結婚してんだから。
結婚して子供もいるよ、
うん、ね。今急にこんな世間話急にどうしたんだろうって気持ちかもしれない。なんかこんな、
ね、
なんで今突然そんな話をって感じかも。
そうだよね、う
ん、
まあ、やってみるか。
ちょっとここは私はまあもう観客、
じゃあちょっと電話してみる。出ないかもしれないけどね、
うん、うん、なんか怖い怖いよ。
出ないでくれ。
どっちの気持ちなんだよ。
出ないでくれ。
急すぎるからな、
うん、いや、まあ、やっぱ主婦だから忙しい。この時間一番忙しいよ。急に電話してくるなんて頭おかしいよ。
うん、でもなんかこんな電話してくるってことは本当に大事な話なんだろうな。
後で何ってメッセージ来たらさ、
うん、
その時謝るよ、
うん、まあ、で後日談の方がみんな多分安心して聞けるから。だいぶ感あった方がもう気が気じゃないから。
ドキドキしてる。大人になってこんなドキドキすることあんの。
いや、まさか電話すると私思わなくて、天野さんがこんな
突飛な行動。いや、謝りたい。申し訳ないからね、
う
ん、
でもそれってすごい大事だと思う。出ないかな、これは。
出ないか。出たら、あ、応答なしだ。
ほうじゃないけど。
ほう。ドキドキしたね。
なんでこんな度胸試しする必要があった。
謝りたい。
ゆるいラジオなのに急に急に山田さん謝りたい力が出てきた。
謝りたくなっちゃった。
でも今が一番謝りたい度マックスだから。
よし、
ね、
じゃあ次行こうか。
いや、ちょっとちょっとちょっと
次はじゃあ嘘って、疲れた時の、
うん、疲れた話。これは立場の逆だから、
うん、
ね、
逆襲さんが嘘を疲れた話を、はい、じゃあ行きますか。
話した時に、ね、西久保さんから連絡来たら対応してくださいね。
うん、全然する。
緊張する。なんか私も
来ないかもしれない。
この話はソウルの話よりも結構前の昔の話、幼稚園の話なんですけど、
うん、
物心つき始めた感じ、
うん、
だから明確じゃないんではっきりとは分かんないんですけど、
うんうん、
街に大きいスーパーが1個しかなくて、必要なものを全部そこで買い揃えるって感じで、
うん、
買い物には全部私もついてきたので、うん、まあ、まだ幼稚園入ってすぐぐらいだから、まあ、お母さんお母さんって感じで、
うんうん、
で薬局行くといつも気になるものがあって、
うん、
お猿のモンチッチって分かります？
あ、知ってる。
あの産業のキャラ、そう、かわいいの、うん、あとポンポンプリンとか、
うんうん、
プリントされてる箱があって、
うん、
あ、かわいいこれと思って、私産業好きで、うん、でお母さんに、え、これ買っていいって言ったら、血相外でダメって言われて、
うん、
ダメよって言われて、うん、そんなケチくさいお母さんだっけと思って、うん、ショックで、なんでダメなのって言ったら、
うん、
これは高いお菓子だから買えないのって言われて、何それと思って、高いお菓子って聞くと余計気になるじゃないですか、
うん、
欲しいよ、こんな可愛い箱なんだからきっと美味しいものが入ってるに違いないと思って、
うん、
で、まあ、子供よく使うんですけど、会計前にカゴに入れちゃうっていう。
あ、あるね、
あるね、うん、そう、もうお母さんに交渉する前に入れちゃうっていう、うん、それ使おうと思って、うん、薬局入って買い物して、こうレジでお会計ピッピッてしてる間に、私はモンチッチガッて持ってって、
うん、
バッてカゴに入れて、
うん、
まあ、それならね買わしてくれんじゃないのと思ったら、うん、お母さんも店員さんもってなって、
うん、
えっと思って、お母さんが、うん、すいません戻してきますって言ってバッて戻してって、えっ、ここまで買わしてくれねえの、うん、と思って、
うん、
何それ大人ってずるいと思って、
うん、
じゃあ子供には内緒で美味しいものを独り占めする気なんだと
思って。モンチッチの、
モンチッチのモンチッチのお菓子、大人が独り占めですかと思って、私は腹立たしくて、
うん、
まあそれから何年後かね、
うん
うん、で私ちょっとあのお父さんとお母さんとか、まあ、親戚とかが集まって話してて、
うん、
それを私は2階の子供部屋からなんとなく聞いてて、
うん、
って笑い話みたいな、
うんうん、
気がして、あの子ったらね、コンドームをね、うん、持ってきてカゴに入れのするから本当に困ってたのよみたいな。
え、どういうこと。え、
だから薬局で、うん、あの頃、まあ、コンドームも買いやすいデザインにしようって感じで、
あ、
まあ、あるじゃないですか、
モ
ンチッチバナナの香りみたいな感じで、
エロ
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 でその時は、まあ、コンドームって言葉だけ頭にあって、
うん、
何それと思って、
うん、
まあ、ネットが使えたから調べてみたわけですよ、
うんうん、エロ
と思って、
エロ
うん、私は、うん、あの頃物心がつく前だったから、うん、凍りつくようなエロいものを、うん、
お菓子じゃなかったの？
お菓子じゃなかった。あれは大人向けに可愛いパッケージで、だからあのモンチッチも子供のためのモンチッチじゃなかったの。
モンチッチじゃなかったってこと？
そもそも。いや、モンチッチ、私の記憶では絶対にモンチッチだったと思う。
モンチッチによく似た別キャラとかじゃなくて、
いや、これは調べれば分かると思うけど、多分あったと思う。
正式コラボじゃん
だと思う。
すごっ。
本当かどうかでもね、
まあでも子供の記憶ってさ、なんかいろいろあるからね。
絶対にモンチッチだったと思うんだけど、まあ、これはちょっと調べて、ちょっと、うん、
断言はできない。
でもそれがあったと思うのよ、
うん、
だから店員さんもお母さんも子供がコンドーム持ってきて凍りついた。
あ、なるほど。
しかも街にはそれしかないから、うん、もう夜の道具的なものを全部そこで買うしかなかった、
うんうん、
だから親も絶対に買わしたくなかったのは、それがもうコンドームだったからっていう話、うん、
あ
そもそもつかざるを得ない。
なるほど、
ね、もし自分の子供がさ、コンドームさ、これ欲しいって言ってもさ、うん、買わせるわけないじゃん、
うん、
まだ性教育も済んでないし。
お菓子じゃないもんが出てこられてもさ、子供もさ、あーってなる
だろう。何これ、
そうそうそう、
なんか甘い匂いするゴムみたいな、って信者もあったよ、ね、
何これ、
このゴム美味しくないぞみたいな。ガム、
あるあった、風船にするやつ。
そうそうそうそう、もし自分の子供が持ってきたらなんて言います？
大人用だよって。
それもっと欲しくなる。なんか大人の秘密的なものって子供が欲しいってなるから、
うん、でもそういうあの同じ話というかさ、同じジャンルだったらさ、うん、うちそのラブホテルがさ、なんかあって、うん、
あるね、
近所ではないけど、なんかおばあちゃん家に行く途中のその道にそういうラブホ街みたいなの
があって、どんなね、田舎でもね、
そうそうそう、
あのお城みたいな建物があってね、
なんかさ、ビアードパパ、
ビアードパパ、
あれビアードパパってあれ、
もしかして
シュークリームか、
うん、
あれ違う、なんだっけ、あのピンクの
バーバパパ、
バーバパパ
変な間違い方、
バーバーパパ、ごめんごめん、あの
急に
バーバパパがさ、このバーって書いてあって、
うんうん、
めっちゃ楽しそう。
バーバパパとコラボ、非公式、
分からん、
多分
もよく
勝手に使ってたじゃないか、
バーバパパ、
うん、
私はもう子供の子から連れてって連れてって連れてって言ったから
、ね、夢の国じゃん。
それはもう大人になってから行きなさい
間違ったこと言ってない
し、それとなんか似てるよ
ね、
子供はいけないとこだ、
ね、でもさ、子供はいけないって言うともっとなんかね、かき立てられるから、
うん、
これ汚いよとかさ、
うん、
なんかこれ本当に臭いからみたいな、
うん、
そっちの方がいいのかもしれないね、
うん、
なんか実害があるよ。
確かに。
でもどうやっても子供は多分ね、興味が持ったものをね、防ぐことはできない、
うん、確かに、
うん、
そうだ、
そう、ちょっとすいませんね、ちょっとね、
あ、いよいよ、
お食事中の方も100円のコンドームに困惑したかもしれないけど
みんな大人だと信じて
ね、大人のモンチッチだったんだと思って、うん、ショックだったって話、ね、すいません、急に
も、あ、いえいえ、
急降下、西久保さんからのコンドーム、
あー、全然いいよ。じゃあ次、私が嘘をつかれた、
うん、お願いします。
これ私が嘘をつかれたというより、
うん、
まだ確定してない、これが嘘かどうか。
あ、なるほど、これ嘘なんじゃないかな、現在
進行形で、
うん、
で、これを聞いてる皆さんも嘘をつかれたかもしれない、
あら、
っていう、
ほら、深まってきました
やつ。
ほう、
じゃあまずこの音源を聞いてほしいんですけど。
あら、はい、皆さんお待たせしました。本当にお待たせしすぎてしまってすいません、あのお便りのコーナーでございます。
なんでちょっとさ、今さ、全裸監督、
いや、私も今ちょっとなんか皆さんをお待たせしすぎたなって気持ちを表そうとしたら全裸監督になっちゃった。あの、これは意識してなかった。
私
見たことない、ネットフリックス入ってないから。
そうなの、ネットフリックス入ってないから、
ネットフリックス入ってないから。まあ、確かに言いましたね、あの命っていう回の時にね、その後お便りのコーナーで私が全裸監督によく似た言葉を言った後に、いや、私はネットコミックス入ってない、全裸監督見たことないと言ってましたね。
で、次これ見てほしいんですよ。
はい、
これはあのおもころ特集の逆襲が逆襲を
見た、あー、ありましたね、
の何ページ目かちょっとあれなんですけど、ここですね機動戦士ガンダム、
あ、
ネトフリで見たよ。
あ、そう、私ね、そう、全裸監督は見てないけどネトフリは入ってますね、うん、
ネトフリ入ってないって言ってた。
あ、
で、私逆襲さんのこれ iPad で収録してる、
うん、
だから、あ、じゃあラジオ撮りますねって言った時、 iPad って最近使ったアイコンが割と使いやすいとこにこう来てる、
うんうん、
真っ赤な N がお前嘘ついてんな、これ 俺視聴者と私にお前これネットフリックス入ってないんだってな。
よくそんなネットフリックスでな怒れる
の、ね、おい嘘つきこれおい、
みんなアマゾネさんと同じ気持ちで怒れるかって話ここまで人のネットフリックスに怒れる人、
ネットフリックス、ネットフリックス入ってる入ってないはもうどうでもいい、うん、ただこういうわけわかんない嘘この人こういうわけわかんないことでこういう嘘をついちゃうんだ怖い、まあ、これ聞いてる人、まあ多分ゼロ人だと思うこれ気づいたの
いや分かったとてさ言って
もさ嘘ついてんな
盛り上がんねえから言わないんだよ
いやーこれ怖くないっすかちょっと、
まあ、同じ気持ちじゃないとしても
さネットフリックス入ってないんでって言ってでまあ、これ私正直この時点で真っ赤な N が出てるんで、うん、iPad に、うん、あ逆襲さん、まあ、よほど全裸監督見てるって思われたくないんだなって思った、
うん、
みんなが気づかなきゃ平和、
うん、
これで、
うん、
特集にネットフリックスで見たよ
いやこれ書かないと違法で見たんじゃないかって思われるかと思ってい
や今それ今あのずらしてる、
はい、
その今ネットフリックスを全裸監督を見てないことにしたすぎて疑われたくなさすぎて嘘をついたあなた、いや
よくここまで言えるなと思って
熱量、あなたは嘘をつきました。
天野さんすごいな、なんかちっちゃい粒を見てさ汚れですよってい
やそんな開き直れるとはね不定女ですわ本当はネットフリックスは入ってる、
出る時もあるし、毎月980円ぐらいと あるんですよね。
出たり入ったりしてる。
そう出たり入ったりしてて、
なるほど。
そうそう、入会と退会を繰り返してる感じ。
このラジオを撮った時、ネットフリックスはどうでしたか？
ネットフリックスはね、入っててまかな、噛んじゃった。
おー嘘つき。嘘つき家業でございじゃん。
天野さん今自分の感情に嘘ついてません？
ついてないよ。100怖いと思ってる。その、え、逆襲さん、ネットフリックス入ってないって言ってるのに、入ってるって記事で書いてる、怖いって思った人のために、今全力で今、もうぶつかってる。
いや、もう少ないニーズにね、全面に向かい合う、このね、優しさ。うん、少しでも不安を取り除こうとしてる。
どうこれ。逆襲さん、これは、でも一回も謝ってないね。
いや、謝るか。
私は今、西久保に謝ろうとしてるの。謝るかおかしいよこれ。嘘って大きさ小ささじゃないか。
ああ、その事実が大事ってこと？
なんかね、そういうさ小さな嘘をバレるようにしてしまうっていうことでこういうさ、なんだ、圧力というか生まれてくるからさ、
ああ、
これはいっそさあれじゃない、なんか言った方がいいんじゃない、
もう姑さんみたいな、まあここに誇りがみたいな、
いやいやいや
すげえもん、
ね、いやまだいもうどうこれ、
私最初さ嘘のエピソードありますかって言われて、まさか最後こうなると思ってなかったからさ、
気をつけた方がいいよ。でも本当に嘘をつかれるってちょっと怖いというかさ、しかもネットフリックス
しかも調べりゃ分かる
嘘だから、
簡単にバレる嘘だから、
そうそれって信用を失うと思うよ。一旦ちょっとさごめんなさいはしようよ、不安にさせちゃった人が一人でもいるんだったら
逆にいてくれたら嬉しいよ、私のことここまで考えてくれて、
一旦ほら、
なんか
謝りな、
私も結構妙齢だからさ、ちょっとプライドがあるからな、
謝りな、
ね、
私だと嘘つかれてちょっとあれだったの、ザワってしたの真っ赤な N 出てるよって。
じゃあこの度は、
はい、
ネットフリックス入ってないって言ったんですけど、
うん、
ネットフリックス入ってました。この度は
残念だよ
ね、真実とは異なる情報を
本当だよ
発信してしまい、皆様には不信感を抱かせたかもしれません。今後は誠実な逆襲として皆様とアマドネスさんに真摯に向き合おうと思います、うん、この度は本当に申し訳ありませんでした。
お、最後ふざけたけどこれで伝わったよ、不安だった人が
いるか
いや、そっかって、次からは気をつけるんだぞって 思ってる。
誰だよそいつよ。偉そうにさせてしやがってよ。
よかった。なんかすっきりした
わ。ああ、すっきりしたんだ。
もやもやどういうつもりなんだろうって思ってた。そういうね、嘘つきをね、パートナーにしてるの不安だから。
いや、私もこんな高圧的に来る人不安ですよ。こんなシュートみた
いな。いや、そうさせたのはあなた。
あ、この羽を鳴らすのはあなたみたいな感じ。
いや、それは違う。あの、
違った。
この化け物にしてしまったのはあなたですか。
すげえな。なんか、
でもよかった。安心して、これからも逆襲さんと仲良くやっていこうって思えたわ。
いやちょっとね、小さな森もね、見落とさないっていうね。
うん。うん、森って面白くない森はしない方がいいから。
面白さにも厳しいし、嘘にも厳しいし、私どうすればいいの本
当に。嘘つかなきゃいいんだよ。
嘘つかない。じゃあ、つまんないけど嘘じゃなかったらいいの。
うん、そうそうそうそう。
じゃあ滑ってもつまんなくても
だってネットフリックス入ってないって別に面白くしようとしてるわけじゃなくて、ただエロいやつを見てないってことを言いたすぎる。
まあ一言なんか伝える方
が違うじゃん。
まあね、
それはもう嘘として違う逃げ道作ろうとしてるから、正面突破しようとしない、そういうとこだよ。はい、終わりです。
うー